恵み深い天皇お父様、だいぶ寒くなりましたけれども、今日も素晴らしい秋晴れをくださって、私たちが翼の教会にそれぞれのところから身を寄せて、同じ信仰一つの心であなたに歌を捧げ、祈りを捧げ、聖書のお言葉を開こうとしています。一週間の旅路を終えて、神様の身元に来られた子どもたちから、また男性女性、体調の良い方も優れない方も、あるいはインターネットを通し、共に礼拝を捧げている、方々の上にも、神様が豊かなねぎらいと、新たな一週間を神様と共に歩む信仰をお強めくださって、大いに力づけてくださることをよろしくお願いします。天皇お父様、今週も私たちのあらゆる悲しみが、あらゆる苦悩が、イエス・キリストの十字架の血潮によって清められて、また新しくされて、すべてが祝福の泉となりますようにお願いします。この教会も一人一人も、あらゆる悪しき者からお守りください。天皇お父様、一週間教会の歩み、コンサートもありました、子どもの働きもありました、一人一人とのいろんな会話もあったと思います。神様が大きいところ小さいところ、微に入り細に入り大きくも望んでくださって、一つ一つをあなたの豊かな導きの中に置いてくださったことを改めて感謝します。天皇お父様、体調の悪い方のために今朝も特に祈りますけども、古谷姉妹が良い施設が与えられるように、このまま回復しますように、またお年を召して手と足の骨折をされた小玉姉妹が、この調子で速やかに骨がついて、何不自由なく生活ができますように、またがんの病の中で療養中の北姉妹や岩尾姉妹の上に、神様の豊かなる癒しをお願いします。これから聖書をご一緒に見ますので、神様がよくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日ちょっと急に暖房つけたんですが、寒いですか、暑いですか、ちょうどいい人、はい、微妙な人もいますが、このままにしますね。さあ、皆さんはどんな1週間でしたか？私は行ったことのない初めての教会に先週も行きましたが、多くの人はちょっと名前の印象が強かったようで、少しく心配してくださった方もいるんです。炎ってついてる教会なもんですから、私も炎教会って初めて行ったんですけども、多分私が丸焼けになって帰ってこないんじゃないかと思った人がいるか、やけどって帰ってくるんじゃないかと思った人もいるかわからないんですが、まあ本当に素晴らしい教会で、別にそのようなことはありませんでした。ところで、なんで炎リバイバル教会っていう、あんまり聞いたことのない名前なんですか？って、途中で変えたんですって。何か聖書の旧約聖書を牧師先生が読んでたら、その炎という言葉に惹かれて、そうだ、これに変えようって思ったんだそうです。で、私その時思ったんです。私がもし福島第一聖バプテスト教会って、昔からちょっと長いかなって、ごめんなさいね、こんなこと言って、なかなか覚えられない、福島聖書第一バプテスト教会ですって紹介されるところもあるし、福島聖書第一教会ですって紹介される時もあるから、もうちょっと名前変える時があったら、なんてつけようかなって、私はほのぼの教会ってつけようかなって一人で思った。炎と反対みたいですが、どっちかというとこの教会田舎から来て、そしてどっちかというとほのぼのしてる人が多いので、 皆さん思いやる駐車場って名前つけたら皆さん思いやるある人が多いので結構止めてくださってるみたいで、だけどここに止めるのも思いやりがない人ですっていうことじゃないですからね。子供さんがどうしてもお年を召した人もお連れするんだとか、急に出ないといけないんだとか、今日はこっちに止めたいんだって自由に止めてくださっていいですが、しかし思いやり駐車場って名前は悪くなかったかなと。で実はこの間他の牧師とこの教会のちょっと立ち話だったかしててですね、もう一つ今度駐車場が与えられたらなんて名前を付けようかってしなくてもいい話をしたんですけども、今回思いやりにしました。もう一つ目はほのぼのどうだってた、ほのぼの駐車場って。で複数の他の牧師は誰一人うなずくことはなかったんでした。多分これも反対されるなと思ったんですが、まあ皆さんは今日は先週はどんな一週間でしたか。今日のタイトルは雪解けですから、炎とか火とはちょっと反対なんですけども、人生には雪解けがあります。まあ、火事に出会う人もいるでしょうけども、いつまでも雪ではないんです。いつまでも氷ではないんです。氷が溶ける、雪が溶ける、まあ、人生も本当に雪じゃなくて、まあ、冷たくて暗くてしんどい寒い人生の冬もいつまででもないんだなって、急に溶け出したなって。皆さん氷でもですね、いきなり溶ける場合と、それから自然解凍する場合といろいろあるでしょうが、今日はヨセフの場合は急激な電子レンジで解凍してください、自然解凍はダメですって、突然に溶けるような、これが45章なんです。まあ、毎週来てる人はもう何回も聞いてる話ですが、旧約聖書に出てくるヨセフってすっごい有名な人物が、親から離れ人生苦労して、外国のエジプトで突然出世して、大飢饉と大豊作がやってきて、かと思ったら離れ離れだったお兄さんたちが1回やってきて2回やってきて、人生こんな再会劇的なことがあるんだなって。そしていよいよ今日の箇所で、私は弟ですよって、まさか夢夢思わないお兄さんたちは胸がチクチク痛むので、かつてその弟ヨセフを殺そうとしたお兄さんですから、まあ、ひどい話ですけども、まあ、事実だからしょうがないんですが、その弟がまさか生きていて信じられない出世をして、昔天皇陛下にお会いする人がいたとしたら、まさか顔を上げてこのベールの向こうにいる顔をまじまじと見つめるなんてことはありえなかったでしょうけども、まさか弟のヨセフだと思わず顔をまじまじ見ることもなかったでしょうが、ヨセフの方から降りてきてですよ、私は兄弟ですって、弟ですって、まさか何のこと言ってるのかわけもわからないような、その箇所を雪解けと題してお話しします。じゃあアウトラインを出してください。今日出てくる内容は告白なんです。ヨセフは心を開いて、心が固いと告白って出ないですよ。心を閉じるといいことないです。神と人に心を閉じて祝福されるということはないんです。心を開いたときに、まあ、今日の歌詞だと告白ですが、大いなる救いと書いてあるので、大いなる救いに立ったんです。私たちも、まあ、大いなるかそんなに大いなるじゃないと感じているかは人それぞれですが、神様の救いがありますよ。人生には告白と救いがあるんです。私たちから言わせてもらえば、ヨセフほどじゃないけど大いなる救いを私も体験しました。我が人生には大いなる救いが用意されていたんですと信仰に立つときに、今までの恨みつらみは吹っ飛んでですよ、新たな一歩が始まるんです。じゃあアウトラインの2を出していただくと、もうちょっと分かりやすく言うとこうも言えます。心を開いて信仰に立ちませんかということですね。まあ傷ついたとか、あんなことお兄さんにされたとか、いつまでもそういう人間の感情に立っていたら明日はないんです。どっかでスイッチして、もう私は信仰に立って解釈しました、我が人生は神様のご計画だったと、これ以外の解釈はないと信仰にスッと立てば、次の一歩が始まりますよ。私はここに引っ越して教会ができて、その昔初代の宣教師がこの教会いずれいわきに行くよと言ってたとかということを思い出した時に、その時にピントがあったんです。そうだ、 ああでなかったらよかった、こうだったらどうなったかっていろいろうじうじくよくよ考えたらいくらでも考えられるけど、もう考えないって、信仰に立ってこういう神様の計画だったんだって立った途端にですよ、目の前がスーッと開けるということはありますよ皆さん。なので心を閉じないで心を開く、そして最後はうじうじいやくよくよと自分の考え方堂々巡りをやめて終止符ピリオドを打ってもう信仰に立ちますと言えばいいですよ。じゃあ今日の一節から見ましょう。ご一緒に創世記45の1を読みましょう。はい。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を生きなくなって皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフがたちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。普通のヨセフの記録じゃない。ここはあんなに沈着冷静で一国をまとめ全世界を手中に収めているかのようなエジプトの為政者がもう自分を制することができなくなって、自分とその他の国からやってきた本当は自分のお兄さんたちなんですが以外は出て行けっていうかね、叫んだんです。言ったんじゃなくて、私たちだけにしろと緊急の命令を出して、まあそこにはヨセフとそれから食料をくださいってやってきて、まあいろんなごたごたがあった、実は自分を殺そうとしたかつてのお兄さんたちとだけの場所を突然セッティングしたんです。そして大泣きしたんですよ。2節読みましょう。2節、はい。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。尋常じゃなかったんです。あのヨセフ様がおいおい泣いてるって、中の声は聞こえないですよ。ヘブライ語でも外国だからエジプト人にとっては。だけど何事が突然起こったかわけも分からずに、あの部屋の外からはヨセフ様があんなに泣いてるとは一体どうしたことだって。私も泣きました。震災の数週間ぐらいですよ。まだ米沢っていうところにいて5、60人いたんじゃないかと思うんですが、ある牧師さんがやってきて沈着冷静に話してたんですよ。でこれまでどうだったのって言うから、ああしてこうしてこうしてこうしてって、何も泣くような話してなかったんですが、突然咳が切れたんです。自分のなんか淡々と自分のこれまでの経緯を過剰書きするように話しているように自分で思ったんですが、自分で分からない自分が出てきたんですよ。まあ恥ずかしながらその牧師さんの前で脈絡なく突然うわーって私泣き出したんです。その時私思ったんです。自分を知らない自分がいるって、自分で分からない自分がいるって、私こんなに溢れてたんだって。人は最後の一滴で溢れますよ。最後の一滴でもう咳が切れたようにとどめようもないですよ。ヨセフはなんで泣いたかということをちょっと解説しますね。45章に入ったので、44章はどうだったかというと、ユダというね、このユダというお兄さんはかつて子に暮らし弟のヨセフがやってくる、父親に可愛がられることをいいことに本当に傲慢気はありないって、みんなで殺してやろうって言った時、殺しちゃいけないって言ったんですよ。殺すならば売った方がまだいいじゃないかって、売るのもよくはないんだけど殺すよりはまだいいです。そのユダがお父さんのところで食料がないからもう一回エジプトに行って飢饉が続いてるんだから食料もらってきてくれと。だけどエジプトの王様なんだか知らないけどお父さんは元気かとか、末の弟は見たいものだとか連れてこいとか始終こう言うからって、お父さんはそんなことは許されない、私はすでに一人息子を失っている、ヨセフは獣に噛み殺されたと思ってたんですよ。エジプトに売られて首相になってるんですけど、その弟のベニヤミンまで失ったら白髪頭を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだと、悲しみながら死んでいくのだぞとお父さんは言ったとね。その時にこのユダはこう言ったんですよ。私が保証人になりますと、私が保証しますと言って、無理やり弟のベニヤミンをあなた様のもとに連れてきたんですと。なのにベニヤミンを取られることがあったら私の父は悲しみながら白髪頭で死んでいくことになるので、私とこの弟を交換してくださいと、この会話した時にもう耐えられなくなったんです。ヨセフは切れちゃったんです。涙がブワーッと溢れてきたんです。 じゃあ10で確認しましょうか。10出していただいて、その箇所を読みましょうね。創世記44章前の章の32と33読みましょう、はい、というのは、このしもべは父に、もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らなかったな、私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと言って、あの子の保証人となっているからです。ですから、どうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。誰かが人質になってテロリストに捕らえられたら、私とその人質と交換して私を殺してくださいみたいなこと、これを聞いてですよ、ヨセフは沈着冷静淡々と会話していたけど、もうそれが続けられなくなって、みんな外に出ろと言って、そして告白に移るんですね。告白はあたかも暗い部屋のカーテンを一枚ずつ開けるようなもんだなと私思うんです。光がさーっと差しますよ。じゃあ東側の窓も開けましょうか。さーっと差して、隣の部屋もって、家中に火の光がさーっと来るように。皆さん、告白は雪解け、氷が溶けて、人生の新たな一歩の始まりです。カーテンを止めて閉めて暗いままにしない方がいいですよ。じゃあ今日の箇所に戻って、3節から、じゃあ告白の箇所3節4節を続いて読んじゃいましょう、はい。ヨセフは兄弟たちに言った、私はヨセフです、父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った、どうか私に近寄ってください。彼らが近寄ると、ヨセフは言った、私はあなたがエジプトに売った弟のヨセフです。もう一回3節戻していただくと、驚きのあまり言葉もなかったんです。当然と思います。今まで一度会って二度会ってこんな会話をしていても、まさか夢夢弟だとは誰が想像できるでしょう。さっき言いましたが、天皇陛下に昔会う人がいたら、まさか顔を上げてまじまじと近寄って、ありえないですよ。この国の為政者に食料を売ってくださいとペコペコしてきてるお兄さんたち。なので4節もう一回次に出していただくと、近寄ってよく確認してくださいと。まあ20年経とうと、それは弟の面影が消えるわけでもなし、そういえばこの声、この間合いの取り方、この雰囲気、まあ匂いもあったかどうか知らないけど、確かにヨセフかもって。皆さん、ヨセフは自ら、私は弟ですと。もうエジプトの異性者だの有名人だの何もかも関係ない、ただ一人の魂として、あなたの兄弟ですと、あなたの弟ですと告白したんでした。皆さん、告白は祝福の始まりです。神下の井で告白するまで苦しい場合もありますよ。けれど告白は祝福です。何度かお話しましたが、昔九州に行った時、なんか突っ張って突っ張って中学校も行かないで、あの体の大きいハンサムな、今牧師になってましたが、その人がなんでクリスチャンになったかっていう話は本当に驚きでした。もうお金を巻き上げて、もうそれすなりわいにしてるような中学生が札付きだったでしょうが、こんな人生なんぼのものだってリストカットしてパッと切って、こんな俺の命は死んでしまえと思ったら、突然恐怖がバーッとやってきて、その時イエス様の声を聞こえた。まあお父さん牧師さんだったんですけど、もともともうその辺でいいだろうって、もうよかろうもんって、その時涙がパーッと溢れて、まあ劇的な証しすぎて、それからもうその場でイエスキリストを告白して信じて、あとは進学校に行って一直線で牧師になったっていうんですから、あまり聞いたことのない話だけど、きっかけは告白ですよ。神様に心を開いて告白してから、もう直角に人生が角度を変えて、一直線にまるで違う人になって、まるで違う人生になった。で、お年召した人の話しましょうか。九州じゃなくて今度は四国。もっと昔、私がまだ新学生だった頃、何人かで四国のいくつかの教会に伝道と勉強に行きましょうっていうプログラムがあったんです。で、初めて行った教会でいきなりお葬式にあったですよ。 でお葬式で亡くなった方は晩年にクリスチャンになった校長先生で、なんか有名な校長先生、会長かなんかやってたからとって頑固で有名だったそうですよ。でその校長先生がラジオ番組で話した言葉が流れてたんです。それ聞いて私心にね染みてきたんですよ。いやかつては私はああでこうで、今は本当に賛美歌を歌うのが楽しみで、教会に来て聖書を話を聞くのが楽しみでって、いろんな人の証言聞くと私は本人と会ってないのでまるで別人だと言うんですよ。かつてのあの人が本当にこの人かって、だからラジオに出て証になったんでしょうが、まあ奥さんの手ほどきでどうも信仰を持ったようですよ。そしてある時告白して、氷のように冷たかった息子さんがおられるようで、親子関係も冷たい氷も溶ける時ありますよ。神様との関係が和解したら人との関係も自分が変わると、鏡のように人間関係も変わるので、息子との関係も晩年に急激に変わってきたというんですね。いや告白って素晴らしいなって、私それあの時思ったんです。でこの福島の教会に私赴任して、四国ではそんな話聞いたけどと思った、このラジオじゃなくてテレビ、もう亡くなった、まあ、あるお年召した方がキリスト教のテレビ番組に出て、これ似たような告白だわと私思ったんです。元軍人で頑固一徹でちょっと他の人も大変そうな感じがあったでしょうが、奥様の手ほどきで同じで教会に行っていきなり洗礼受けて、まあ頑固は頑固だったでしょうが、しかしかなり変わったと。毎日聖書の箇所を暗唱しながら散歩をしてお祈りをして、いや本当に人って変わる。だってそれはテレビで映って、あ前ラジオで九州の亡くなった人の、それで今回テレビで私が行った教会でもみんなやっぱ告白してから、人は閉ざさないで心開くときに変わるんだなって。皆さんも見た方いると思いますよ。私はちょっとあんまよからぬことを今家内にも言わず一人で温めているアイデアがありましてね、それはおいしい刺身魚の食べ方って番組やってたんですよ。これ本当だろうかこんなことって、全然違うってテレビで芸能人がこれ嘘ついて、いや全然味違うとか言ってるのか本当かなと思って、まあ詳しく皆さんに言う必要があるようなことじゃないんですが、スーパーから買ってくるとき氷の上に置くか下に置くか氷の詰め方で全然違うって言うんですよ。で私何考えてるかっていうと、わざわざ2つ買ってきてですよ、一つは今まで通り持って帰ってきて、一つはテレビで言った通りにやってみて、果たして味が違うかどうか実験する。なぜ家内に言わないかと、そんな無駄なことするなって言われそうだから言わないんですが、どうしても一回やってみて本当か嘘か試してみようかなと思ってるんですが、まあ、しかしとにかく魚刺身は氷がね肝心要だそうですよ。そして今日は雪解けの話ですが、私たちも氷がどうやって心が解けるかなって話してますが、2丸を出していただきましょうか。2丸、岩畜のある信玄の言葉の前に、じゃあ予部も見ましょう。さっき校長先生方の話しましたが、旧約聖書の今の予部をもう一回2丸を出していただくと、2丸、はい、じゃあ予部は皆さん知ってますか。大病を患って死んだ方がマシだってなって慰めようと思って訪問来た友人との関係まで喧嘩になっちゃってですよ、誰も俺の苦しみなんか分かるはずもないって言って心閉じちゃったんです、貝のように。で最後の最後の長い土器のかけらで体を削る かかないと耐えられないほどの苦しみの病の中で、最後に神様が現れて、お前は何者ぞって言われた時に、最後呼ぶは塵と灰の中で悔い改めて心を開いたんですね。その歌詞を読みますか。42章最後の1節と飛んで6節だけ読みましょう。はい、ヨブは主に答えた。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で。ヨブは今まで固かったんです。で、固いものは誰も開けられないんですよ。もう友人とも最後は喧嘩ですからね。もう一人ぼっちですよ。誰もわからないって。神様すら拒絶するみたいに固くなっちゃったんですね。人の心って恐ろしいもんですね。けれども最後の最後に直に神様とお会いして、彼は瞬時に解けました。自然解答じゃなくて、その瞬間に呼ぶは神様に相対峙して、 私は自分を蔑みますと、自分は悔い改めますと、塵と灰の中でとひれ伏すかのように。じゃあ含蓄のある言葉三丸で箴言の18章の一節読みましょう。はい、自らを閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての知性と仲違いする。もう全部ボタンの掛け違いになります。何が原因って、自分の心、自らを閉ざすと神様の祝福の道とは全然違う道になるんです。ちょっと似ててずれて、そのまま行くと果てしなくね、平行線どころがどんどんどんどん開いていきます。全ての知性と仲違いする。だから私たちは自分の心を閉ざさないで告白する。まあ、きっかけは、私震災直後は何のことなしにブワーッと涙が溢れてきて、自分の感情というか、私ってこんなことを考えてこんな人間だったのかって、しょうがないからその牧師先生に吐露したんですが、まあその先生は優しいから、よっぽど辛いんだねって思ってくださって、私を慰めてくださったと記憶していますけれども、皆さん最後は私たちは告白する、心を閉ざすのをやめてカーテンをさーっと開くように心を開く。そうすると何が起こるか、自分を知った後は神を知るんですよ。お兄さんたちのせいでこんな人生になったんだとか言っておかしくないけども、ヨセフは最後は信仰に立ったんです。これを大いなる救いという言葉で出てきていますが、5節から最後の8節まで見ましょうか。戻っていただいて、じゃあ45章の5節読みましょう。はい、私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてください。立っているところが違いますね。最初から信仰に立って自分の人生解釈しています。お兄さん方があんなひどいことを私にしたかったら、私の青春はもっとああなってこうなってこういうふうになっていたはずだも何もないんです。あのこと突き抜けています。お兄さん、心痛めないで、自分を責めないで、この弟を殺そうとして今から私は復讐されるんだ、この権力者になった弟のヨセフにとかいろいろ心配しないでっていうことまであったかもわからない。これは主語は私でもなければお兄さんでもない、神はです。神様の計画が何なのかにぴったり照準が合ってるんです。主語は神様しかない、人生の、いや俺の人生は私の人生なんですが、なのに誰に私の思いと違ってなんでかんでじゃないんですね。神様がまか不思議なことをしてくださった。私の計画とはかなり違う人生模様になったけど、それは神様だったのだ。神様のこういう計画だったの。どういう計画？お兄さんたちは今エジプトに来て、エジプトで食料をもらわないと生き延びられないからだけど、その先に私をこの国に使わせてくださったんだという解釈。お兄さんたちに殺されかけて売られたからじゃなくて、神様が私を、まあいろんなことがあったけど使わしたのだ。これには解釈はないと、ね、そう、何のため？みんな餓死して滅びないために、エジプトに移民するために、それは命を救う計画だったんだと。じゃあ6節読みましょう、はい、というのはこの2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。ヨセフが国の首相になって7年の大豊作、あぐらをかいて左内輪で安住することなく、やがての飢饉に備えて夢で示されたヨセフは賢い為政者として全部それを保管して、少しずつ7年の飢饉に備えて計画的に、まあ、計画的な国の運営をして、でまだ2年しか経ってないと。これはね、お兄さん、この倍以上5年作物取れないんですよって、ね、7節読みましょう、はい、神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのですと、ピタッとここでレールが一つになったんですよ、ね、ここでこのようにしてまか不思議な出会いをしたのも、全 てはこの時のため話せば長い物語、人生は物語、どんな小説よりも気なりで、神様は一時先に私をここに、若輩の私を送り、この国の為政者とし、出会うべくして今兄さんと出会い、和解をして、こちらで誰一人飢え死にせずに、生き延びるという壮大な、遠大な神様の、だからここにまた大いなる救いと書いているので、大いなる救いがあるんですと。皆さん、私たちもそう信じます。私の人生にも大いなる救いあります。すでに経験したし、これからも経験しますとみんな告白するんですよ。ヨセフのようにこんな劇的でなくてもですよ。あの親戚関係の中で私は大いなる救いに預かりましたとか、自分の在籍感にほとほと悩まされて私は自滅していくんじゃないかと思ったら、魂が解放されてキリストの十字架の許しによって大いなる救いに到達しましたとか、そこに到達するために職場であんなに行き詰まったのだと今は解釈して揺るぎもしませんとか、あんなひどい職場だったからこうなったじゃなくて、全てはキリストの救いに私が追い込まれて、その先広いところにパーッと出されて、このためだったんだと今では解釈しているように、大いなる救いがみんなにあるんですよ。みんな大いなる救いを体験したし、これからも体験する。それと全部前向きですよ。何一つ悪いことないですよ。何一つ無駄なことないですよ。何一つ無意味なことも誰彼のせいもないんです。人生は神様と自分で、主語主権者は神様です。じゃあ7節まで、8節1節伸ばしちゃったんですが、8節読みましょう。はい。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前科には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。だからサラサラですよ。さらさら私は出世したんだ、ざまあみろ、兄さんの人生と格段違うだろうなんて、こんなことはみじんもない。そういう次元のことじゃないんです。なぜエジプトの世界に君臨した大帝国のファラオ王の子供のようになって、この国の主人のようになって全部自分がコントロールし、エジプト全土を統治しているのは全てはこの時のためだったのだと、ヨセフは微動だにしない、この解釈が。最初に話したように、私たちの教会をかつてまだ本当に出稼ぎの村だった大野村にやってきて、焼け山に宣教士官を建てて、教会十字架を建てたもう亡くなった宣教師は、また聞きの話でいつも申し訳ないですが、いずれこの教会はいわきで宣教するようになるという話を、なんで私がこっちに引っ越してきてから思い出したか、来てから思い出したんです。そう言われたから行くって言ったんじゃないですよ。来てしばらく経ってから、そういえば何回かその宣教師がそう言ってたっけよとお勧めした人から聞いていたのが、なんで今頃思い出したか、その瞬間に整理がついたんです。これは漫然とダラダラと偶然の積み重ねで、まあ、結局いわきに来たとかいう説明は全く正しくない。70数年来のこれは神様の大いなる計画だったのだと解釈した瞬間から立つことができる。あの震災なかった方がいいですかって、なかった方がそれは良かったけど、良かったとかそうでなかったかそういう問題じゃない。大いなるこれは神様の計画だったんだと思ったら、あとはここから堂々と前に進めますよ。たまたまこうなったと思ったら人生やってられないですけど、そうじゃないんです。人生は神様の大いなる救い、大いなるご計画を信じてこそ一歩一歩が力強く信仰によって、だから人間の感情でああだのこうだのいつまでもうじうじとしないことですね。私はもう信仰に立つと、だから信仰によって一歩二歩ガリラヤ湖の海の上でも信仰によって歩んでみましょうって、いいんですかそれでって、いいんですそれでって、実に神様は私たちを滅ぼそうとしている神様じゃないですよ。だったらとっくの昔に滅ぼしてますけど、一日でも長くその時が来ることを待って、もういろんな紆余曲折の絵模様を着々と準備して、そして大いなる救いに到達するその前夜まで、突然氷が溶けて雪が溶けて大いなる救いを見る、最後は天国に行って見る、地獄から裁きから免れて私は救われて、これに勝る喜びはない。少々人生で傷ついたことも移りが来るって、人生で悔しかったこと、最後まで悔しかったことも何ほどでもないって、 神様の大いなる御救いを思ったら、じゃあ40を読みましょうか。40、ご一緒に読みましょう。はい、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。このエレミア書って悲しみの時代の悲しみの預言者と言われた人ですよ。何も泣いたかわからない。国が潰れて、蹂躙されて、火で焼かれて、そして何人も国民が死んで、何の希望もない時代に預言が与えられた。その先に大いなる救い、平安と災いではない、ね、将来と希望を与える神様の素晴らしい計画がある。だって今その真逆でしょって。真逆の中で信仰に立て、その未来を信じてこそだって。私たちもそうだと思います。この間行ったその教会でですね、教会はビルの中の教会でした。で、いろいろお話を聞いたら、牧師さんの、まあ、お父様、義理のお父様が、あそこですよってビルが見えて、大きなビルでした。まあセメント関係の仕事で日本で一番の会社だとお聞きしましたけど、それが私の父で、まあ、会長、まあ、社長か今は分かりませんけども、あそこのフロアの一番上は賛美フロアになって、全部賛美のフロアになってるって。へえって、どうやってそのお父様信仰を持ったんですか。それはかなり昔、何十年前の話のようですが、ある牧師さんの説教に触れて、一択経営者として感動して、信仰なくてどうするって、信仰なくてこの経営が祝福されるかって、まあそういう多分信仰を持って、それから信じられないのは、まあお金は社長さんだからあったんでしょうが、毎週飛行機に乗ってですよ。その牧師さんの教会は四国だったそうですが、毎週四国の教会に礼拝に通ったんですって。半端じゃないわなこれと思って、それから事業もどんどんどんどん祝福されて、今教会は、まあ、義理の息子である自分が牧師となって、名前も変えてこの会社の一室を借りて、ここでこういうふうにしてやってるわけなんです。私その物語を聞いて、あんまり聞いたことない話だなと思って、これは大いなる救いだと思いました。今日の聖書の箇所にはもっと大いなる救い、ヨセフの物語。そうすると私たちは、私そんなに大きなことないけどって言っても、私から見るとみんな大いなる救いですよ。誰の方が客観的に大きいも小さいもないんです。昨日は、フリアさんのところ訪問に行きまして、いつも同じなんですけれども、まあ、相反するようなのが、一つは平安ですって、もう何も食べれない時、何の治療を受けれない時も平安です、平安ですって言ったんです。もう一つは、元看護師で、普通の看護師じゃなく、ずっと大きな病院の不調さんだったので、まあ病院のあれやこれやが気になってしょうがないですから、あなたは今患者なんですからって私言ったんですが、患者でも最後まで不調さんです、どう見ても。あ、食事とかやり方とか、ノーアルタカは爪を隠すですからねって、そうですそうですって話をしてきたんですが、やっぱり不調さんは長年の経験は、いつまでもこれはプロだなと思ったんですが、もう一つは、だけど自分はこれでこのまんまと人生閉じるのかなって思ったそうですよ。けれどそんな時も、あ、何回復活したんですかって話してゲラゲラ笑ってきたんですが、しかし何回も復活して、いつも変わらぬ平安、私これも奇跡と言うんじゃないかな、え、こんな心の中でだけのこと、うん、奇跡と言うと思いますよって。それから写真写しましたが、まあ90にもなって手と足骨折して、私はつくんだろうかこの年齢で骨があって思ったら、思いの外早く、お医者さんも多分びっくりしてるような感じだったんですかね、聞くと、もう歩いてるとおっしゃるんですよ。で、手もあのブランブランしてたのが、まあ、なんか金具は入れたんでしょうけども、もうしっかり持つこともできて、私これ普通じゃないと思いました。ああ、神様の大いなる癒しと呼んでいいじゃないかなって。これで私は東京の行ったついでに、あの治療している方のところに初めてアパートまで行きました。で、一生懸命おっしゃるのは、このアパートなんです、このこれを買う時の物語なんですって。この教会で話している創世記のアブラハムの旅立ちを何回も何回も聞いて、促されて、背中を押されて、アパート、アパートって、ここでいくつかのアパートを見て、ここに来た時、これだこれだこれを買えってね、なんかそんな不思議なこともあるもんだなって。そしてそれが今のここなんですよって、いやー、これは大いなる導きと言っていいんじゃないかなって。皆さんも今週も小さなことでも、これは大いなる導きだ、大いなる癒しだ、 大いなる奇跡だということがいくつもきっとあると思います。なんかのニュースの番組でですね、無料食堂みたいなのやってたんですよ。とんかつ屋でした。私も教会の近くにおいしいとんかつ屋あるけど、あそこ無料食堂になるといいんじゃないかなと思って、最初ずるい考えで、そういうニュースじゃなかったんです。昔福井で大雪の季節の冬の年があったらしくて、その時にその今板前さんの店長さんが、かつて働いてた時の店長さんが、自分 の師匠だった方がある時、何か無料で食事を出すということを見てたから、良いものも連鎖する、悪いものも人は連鎖するけど、ほんで自分も何かできないかって、福井県の人がもし避難してきたら、うち の食堂で無料でどうぞ食べてくださいみたいにやったら、わざわざ福井から食べに来る人もいて、本当にありがとうございます、その志が心に染み出すとかいろいろあってね、これグッときたらしいですよ。そしてその流れで今無料食堂って、どうしてもお金出せない人、無料でいいですよって、やっぱり心配もあったそうですね。こんなことやったら無銭飲食みたいに、私も無料の方がいいって言って、どんどんどんどん来るんじゃないかと思ったら、そうはなんなかったそうです。私もそうなるんじゃないかと思ったら、なんなかったそうですよ。で、若いお父さんが肺がんになって、多分今仕事もトラック運転もできなくなって、外食ができる経済状況じゃなくなって、ここ無料で本当食べさせてくれるんですかって、小さな子供たちと一緒に食事、家族みんなで食べて、本当にありがたい、身にしみるって、何千円だからありがたいっていうんじゃなくて、その心が身にしみるじゃないですか。そうしたら今度他の人はですね、そういうことやったら仕事があるんだって、嘘かと思ったら本当かよって、だったらわざわざあそこに行って食べに行って、食べることで支援しようじゃないかって、たくさんのサポーターがね来て、こんな物語に発展展開していくとは思わなかったって。いやー、この殺伐としたニュースが流れる時代にですよ。だけどこんな心温まる話がさらに展開して、さらに大きくなって、まさかそういう物語になるとは。いや、私は少しく自分を恥じました。近くのとんかつ屋無料になったら食べに行くのになって、その真逆のことじゃないかって、もし無料食堂やったらそこに応援のために食べに行くっていう発想にならなきゃいけないなって。皆さん、神様も何の意思もない無意味のように見えるこの人生の旅路の中で、大いなる計画を持ってますよ。大いなることを成してくださいますよ。じゃあもう一度アウトラインを出していただきましょう。アウトラインを確認しますと、今日はヨセフの告白でした。告白で終わらずに、人生には大いなる救いもありますよということを自分自身にも当てはめましょう。アウトラインの2を出していただくと、心は閉じないで心を開きましょう。祝福の最初の一歩です。そして信仰に立ちましょう。人間の思いとか感情とかに立つんじゃなく、信仰に立脚しましょう。じゃあ最後に8節を読んでお祈りしたいと思います。最後の8節をお読みしましょう。ごめんなさい、7節を読みましょう。7節、はい。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。アーメン。お祈りをしたいと思います。ピアノを弾いていただきますので、しばらく黙祷をして、今日の聖書の箇所、記録を思い巡らしましょう。そして自分自身のささやかな人生に重ね合わせる時を持ちましょう。人生はあたかも絨毯の表と裏のようです。ほとんどは意味も分からず苦しくて、けれど絨毯の表に出た時にこんな模様があったのかと、神様が私たちに救いを用意して待っておられます。そこに到達するまでの少々苦しくて、時々は長く感じる旅路ですが、神様の大いなる救いを受け取って、信仰によって今週も スタートしましょう。そのためには心を閉じないで、カーテンを開けるように、告白をしながら、神様に語りながら、家族とも大切な人とも心を開いて祝福の道を歩みたいと思います。ピアノの音を大きくしてもらいますので、週の初めのお祈りをご一緒に心を合わせて捧げましょう。私たちが心を開いて信仰に立って歩めるように、体調の悪い方、またこの教会の複数の働き人や、また宣教師たちのために、先週のコンサートに来た方々に良い導きがあって、また具志堅さんの今週のコンサートにも土曜日、神様が大きな祝福をくださるように、12月のバプテスマに向けて準備している方々や、転入会の準備をしている方々のために、この地域の祝福のために、世界中の国を失って流浪している方、日本各地の被災した方々のためにもお祈りしましょう。その他どんなことでも心にあること、じゃあしばらく声に出せる方、声に出してご一緒にお祈りを捧げましょう。祈ります。天のお父様、これから一緒に祈りを捧げられることをありがとうございます。神様が私たち一人一人を大いに祝福してくださって、そして今日共にあなたを見上げるように導いてくださったことを感謝します。天のお父様、どうか私たちの心を強め、また人生を力強く導いてくださるようにお願いします。告白をしながら心を閉じることがないようによろしくお願いします。天のお父様、働き人3人の牧師たち、宣教師、伝道者をどうぞ祝福してくださるようにお願いします。泉町、いわき市、福島県、東日本、九州、北海道を被災した各地に神様の大いなる慰めがありますように。土曜日には具志堅ファミリーのコンサートがありますので、どうぞ恵みの時となるように、12月のバプテスマと転入会式も良い導きをお与えください。神様が一人一人を愛しておられることを心から感謝いたします。よろしくお願いいたします。それでは一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちはあなたの身元に集まり、聖書を開き、私たちの人生もまた不思議な大いなる救いの中に吸い込まれていくような、その途中途中で心溶かされ、そして心を開き、かつては心を閉ざしていたけれども、今は神様と和解し、またもしかしたら兄弟や、あるいは大切な人と和解しながら不思議な道を歩んでいることを確認しました。神様、ここに集まっている、あるいはインターネットで礼拝している神様の大切な一人一人を大いに祝福し、素晴らしい一週間となるようによろしくお願いします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、素晴らしい人生を改めて感謝します。心を開き、告白しながら、あなたと共に、大切な人と共に歩んでいきます。大いなる計画を、大いなる救いを見せてください。信仰に立って前進します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。